豊かな乳房を大木のような手で内側へと揉みしたかれた。桜色の敏感な突起物を両方からねっとりと愛撫されてしまい、癒やしいしびれが全身に高圧電流のように可憐な花びらに直撃し、若妻はなすすべもなく体をくねらせる。はうわ、どうも皆さんこんにちは。パーソナリティを詰めさせていただく社畜です。ごめんなさい、パーソナリティを務めさせていただく翔吾と言います。この度ミュージックゼロチャンネルのファミリーにさせていただきました、ゴチです。いやー、すいません、お恥ずかしいとこを見せてしまって。私、普段のライフワークの聖書の朗読をさせていただきました。ここで自分のことをちょっと説明させていただきます。私は普段9時から5時くらい、残業がちょこっとあるかもよっていう会社で働く普通のサラリーマンです。まあ変わったところがあるとすれば、2ヶ月に1回ガス止められるくらいですかね。まあそんなこんなんで、この番組は月曜日に話したくなるようなネタを私翔吾がエロティックに、また穏やかにぶちかましていきたいと思ってます。皆さん最後まで付き合っていただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、待ちに待ったメール読み上げます。って1回目でメールなんか届くわけはねえだろって。そうですね、届かないですよね。おいスタッフー、もう一回言わせていただきます。スタッフー、オブラートに包まんかい。早くも段取りの壁とスタッフの信頼関係に不安を感じずにはいられません。あ、すいません、私事ですがちょっと言わせていただきます。我が会社の同期の川崎の中年ピーターパンことピロシよ、会社からの独立おめでとう。君に会ったのはそう、ちょうど2年前くらいの2016年くらいかな。そう、4月か12月くらいかな。あんまりどうでもいいんで覚えてないんだよね。まあどっちだっただろうか、それは置いといて、あ、そのこのちなみに2016年という年ですが、芸能面で言えばシンゴジラ、君の名がヒットした年です。そう、エトワ猿。そして社会情勢の方を見てみますと、相模原障害者施設殺人事件があった年です。そう、俺たちはこんなカオスの中であったんや。俺はお前を見て一発で分かった、こいつ末っ子の甘い坊さんだ。なぜならお前俺に会った時こう言ったよな、よろしくなおっさんバブーって赤ちゃん言葉使ったよな。俺は直感的に思ったよ、こいつは危険だ、ここで始末しなくては、この DJ 翔吾には夢があると思ったけど、まあなんやかんやで泳がせながら今に至ったよね。いやー、俺らいろいろあったよな。いきなり騙されて香港に連れてこられてよ、イギリスまでヒッチハイクで行けって言われたり、まあ無事に頑張ってゴールできたけど、途中サンプラザさんも応援歌出してくれたりな、 CD も出したよなって、それ違うか、ごめんなさいテーペロ。まあとにかく努力が実ってよかったよ。これからもあなたの可能性を信じて一歩ずつ、そして着実に進んでいってください。まあ気乗りはしませんが応援はしています。ただなピロシ、これだけは気をつけろ、猛禽類とかイヌワシやクマタカ、そういうのはお前を常に狙ってる。だから、え、何の話かって、そりゃ猿の話ですよって、あ、ごめんなさい違いましたよね。まあ滑りましたが次のコーナーに行ってみます、よろしくお願いします。番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆さんからのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。K 経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それではこのコーナーに移らせていただきます。偉人伝です。人の人生は人生への見方と生への向き合い方でより多くの人の道しるべとなるか、ただ長い時間の浪費となるかになります。その中で傷つき焦りながらも一つの答えを出し道しるべになった人の生き様とその後を紹介させていただきます。第1回はこの人、安藤百福氏です。安藤百福氏って誰って思う人も多いかもしれませんが、チキンラーメンの生みの親であり現日清食品の CEO の安藤浩樹さんのお父上です。日清食品ホールディングスですが、売上高4315億7500万円を誇る大企業です。そして安藤百福氏のことですが、彼は台湾人の方で本名を呉百福と言います。そして1910年に台湾で生を受けます。そう、この1910年とは大逆事件という事件が起きた年です。明治天皇が暗殺計画があり、それが未遂に終わった事件です。この事件により無政府主義者が検挙され、死刑者が24名、有期刑者が2名と、簡単に言ってしまうと大規模な政治弾圧が行われました。そして百福氏のお話ですが、両親は早くに亡くなり、繊維問屋経営する祖父母の下で成長します。義務教育が終了後、父の遺産で1932年繊維会社を立ち上げ、これは成功します。その繊維会社ですが、日本の内地から製品を仕入れて台湾で販売するという形をとっています。その後太平洋戦争が勃発、百福氏はその頃軍事産業に関わっていたために憲兵に拷問にかけられてしまいます。百福氏は国から支給された資材の横流しに気づき、憲兵に訴えたところ、逆に憲兵に拷問されてしまいました。そしてその傷跡はとても深く、内臓疾患を抱えてしまいます。2度の回復手術を受けて、なんとか一命は取り留めてますね。そして空襲が始まりましたが難を逃れます。1946年冬、疎開先から大阪へ移ります。そして戦後の食糧難の中で、衣食住というが、食がなければ食も住もあったもんではないという強い思いが湧き、食品事業を手掛けることを決意します。そしてこの思いが今の日清食品の企業理念である食足余兵という言葉につながります。1948年中興総社、後の日清食品が設立されます。その後百福氏は GHQ に脱税の疑惑をかけられてしまいます。巣鴨の拘置所に入れられますが、なんとか釈放されます。無一文になりながらも大阪池田の家族の元へ戻ります。そしてここから自宅の敷地内に小屋を作り、インスタントラーメン作りを本格的に開始します。そう、早朝から深夜にまで小屋にこもり、インスタントラーメンをひたすら作り続けるという生活を1年間続けました。そして1958年チキンラーメンが完成します。まずアメリカへ試作品を送られました。そこで売り上げが良く、同年の夏に日本でチキンラーメンとして販売されます。そしてチキンラーメンはヒット商品となりました。百福氏ですが、アメリカの視察の際にアメリカ人の人が丼と箸を使わないという点に着目し、さまざまな困難と失敗を繰り返しながらも、そう、ご存知カップヌードルが生まれます。そして晩年のお話をさせていただきます。 元気なうちに経営を引き継がせたいという強い思いから、桃福氏は代表取締役兼会長を退任します。そして創業者兼会長に就任します。皆さん、世間の人たちはこう思うでしょう。ああ、リタイアライフを送るんだなと思われますよね。これは違います。そう、その10年後、平成7年1995年、阪神淡路大震災が起きてしまいます。その時、桃福氏はすぐに日清食品から救援隊を組織するよう日清食品の人たちに命じます。そして給油機能付きのキッチンカーとライトバンが避難所へ届けられました。そしてその後も新潟中越地震、東日本大震災や熊本地震の際に日清食品は温かい食品を届けてきました。そして桃福氏の挑戦もまだまだ続きます。そう、宇宙食のスペースラムを作りました。そしてスペースラムを作った時、桃福氏はこうもおっしゃったそうです。人生に遅すぎることはない。スペースラムの成功を見て言ったそうです。彼は96歳で亡くなります。ですが彼は生涯現役でした。亡くなる前日に立ったまま約30分の訓示を行いました。昼休みには社員と持ち入りのチキンラーメンを食べたといいます。愛するものを作り挑戦し続ける、失敗したっていいじゃないか、また挑戦すればいい。そう、私桃福氏がそう語りかけている気がします。皆さんはどうですか？次のコーナー行ってみます。とその前に1曲お送りします。トモオさんでカラスの国。
特別な誰かになれないのは、同じ黒色を着てるせいだと信じる。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それではシネバコンシェルジュ行かせていただきます。心が正しい場所にない、35年間正しい場所ってどこですかっていう感じのパーソナリティの正吾です。ちょっと迷子になってますね。 エクスフォース、もう一回言わせていただきます。エクスフォース、記念すべき第1回はこのムービーです。デッドプール2。ん？なんで2なん？1はと思った人、それは2の方がホームコメディだからです。え？1より2の方が借りやすかっただけやろって？違うけん。ホームコメディだったら血が飛ぶシーンとかないだろって？それは大丈夫です。物語の中で裸のリアさんが両腕を吹っ飛ばされたりと、主人公の頭に鉄の棒がぶっ刺さるくらいですね。いやー面白い。それでは皆さん、お待ちかねのあらすじです。 X フォース、単純明快、ローガンのパクリです。デッドプールことウェイドは仕事に絶好調。世界各地で犯罪組織を潰しまくりです。そして愛する恋人のバネスタさんとウィンウィンな感じで子作りしようと思ってた時に、恨みを持ってる刺客にかわいそうにバネスタさん殺されてしまいます。そのまま自暴自棄になってしまったウェイドさん、さあ何をするやら。何をしたと思います？自宅のドラム缶で爆死しました。いやーそこで物語は終わりなのかなと思ったら、これまた続くんですよ。臨死体験をしバネスタさんから、あなたはここにまだ来てはいけない、心が正しい場所にいないと言われてしまいます。そのまま友達のコロスタスに助けてもらいます。そして X メンに見習いとして加入します。そこで炎を操るラッセルという虐待されて心身の疲れた子供に会います。そしてもう一人厄介者がやってきます。未来からラッセルに家族を殺されたというケーブルという男もやってきます。このケーブルをやっている彼ですが、実を言いますとアベンジャーズのラスボスサノスも俳優としてやってますね。さあこれからどうなっちゃうのという感じですね。まあ私個人的な意見ですが、いろいろなヒーローを見てきましたね。だけどここまでかっこ悪いヒーローはいませんでした。はい、確かに私が知っているマーベルのヒーローはどん底に落ちます。ですがこんな極端なことはしませんね。ドラム缶で自分ひき肉にしたり、頭の4分の1を吹き飛ばされたり、挙句の果てには真っ二つにされてフルチンさらしたりと、いやーかわいそうなくらい体当たりなヒーローです。そして無駄にうざいくらいずっと毒舌で喋ってます。そう、私思うに彼は案外小心者ですね。そして不器用な男です。いやーきっと一人で焼肉屋にも行けないタイプですね。皆さんの職場にもいませんか？デスクの前にいる彼かもしれない。そして目の敵にしている上司の彼かもしれない。そんな彼だからこそ、自分を虐待した人を全員皆殺しにしたい、殺意の塊と化したラッセルや、未来から彼を殺そうとしたケーブルを自分の体を盾にしてまでラッセルを守るということをして止められたんです。スパイダーマン、キャプテンアメリカ、アイアンマンに比べて何倍も一生懸命だと私は思います。そしてそれが通じたのか、仲違いしていたコロスタスも一緒に助けに来てくれます。いやーこの映画の最大の見どころです。頭に鉄棒刺さったままプールとコロスタスは熱い抱擁を交わしながら見つめ合います。そう、この映画の最大のテーマは愛です。もう一回言わせてもらいます。愛です。私個人的には3ではこのプールとコロスタスの熱いベッドシーンがあるんじゃないか、密かに胸を高鳴らせてます。そう、豊かな乳房を大木のような手で内側へ内側へ、ごめんなさい、悪い病気が出ましたね。先に進めさせていただきます。あらすじですが、無事にラッセルも止め、ケーブルの家族を殺されるという、まあ悲しい悲しい未来も変わります。そしてみんなで仲良くお家へ帰っていきます。私が個人的にとても強く印象に残ったシーンですが、デッドプールが真っ二つにされた後、 スーツをちゃんと着るんですが、そのスーツはいつ修復されたんですかね。タクシーに乗ってコロッサスに会いに行く時ですかね。それともケーブルとフルチンで熱い握手をかましシーンですか。どこを見ても思い当たらない。え、あ、そこじゃない、失礼しました。ちょっと最後に一言言わせてください。ウェクソース。次のコーナー行ってみます。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
皆さん、今日の夕飯何しますか？麺類にしますか？がっつり焼肉にしますか？いいですね。また冷えたビールも欲しくなりますね。そう、私たちは普段日々のストレスとノルマと戦っておりますからね。いやー、美しい花言葉で言えば金木犀ですかね。謙虚で気高い、そんな皆さんのために今日はカレーを作ってみませんか？いいデトックスになると思いますよ。カレーではありませんね。カリーでした。これはすいません。カリーはとても奥が深いんです。カレーはインドに生まれてそのまま日本に流れて今の形になったんやろうっていう人も多いでしょう。ですがちょっとこれは違うんです。私たちは日頃毎日食べているカレーですが、イギリスのものが始祖にあたります。インドは当時イギリスの領でしたんで、そしてカレーが持ってるカレー粉や独特のとろみ、小麦粉を使ったものですが、それもイギリスから作られたものです。そしてその後明治時代になり私たちの国へやってまいりました。花言葉で言えばゼフィランサスですね。期待。そして今日紹介するカレーはじゃーん、サバカレーです。え、すぐにできるやろって。まあまあそう言わず、あの話だけでも聞いてってください。それではちょっと材料の方紹介させていただきます。サバの水煮の汁と水を合わせたもの、だいたい 600ml ぐらいですかね。そして干し椎茸4つ分、玉ねぎ1個分、人参が半分くらい、サバ缶の中身が1缶、そしてカレーのルーですが80から 100g ください。まあルーと玉ねぎは少し多めにするとまろやかになるそうです。そしてここからは作り方でいかんす、干し椎茸とサバ缶の汁と水を合わせたものを鍋の中に投入してください。そして火にかけてから、まあだいたい弱火から中火に持っていきます。そして中が沸騰したら玉ねぎと人参を加えてください。そして人参が柔らかくなるまでコトコトコトコト煮込んでください。そして煮立ってきたら刻み込んだルーを加えます。そして中火は弱火でとろみがつくまでまたコトコトコトコト煮てください。そして完成しましたらルーをご飯にかけてください。パセリを乗せて、はい完成。さあお父さんお母さん一緒に食べましょう。お母さんは洗い物をやめて食卓へ、お父さん机拭いてください。皿並べましょう。お子さんはカレーを持ってください。安倍内閣による働き方改革もありますし、我々は家族の時間を作っていきましょう。お父さん、子供さんとちゃんと話してます？奥さんの目をちゃんと見て話してますか？手を触れ合ってますか？そうですね、 ここでまた美しい花言葉を使わせてもらいます。それは花言葉はいりませんか。すいませんでした。それでは失礼します。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングはリラックスをテーマに、シンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの作った歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
共に目線上げて、ドンサードンサードンパワープレイ、目の前の道を行く前、暗闇だとしてもスパイラー、押しからず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それでは DJ 正吾のゴールデンバイオレーションお開きにさせていただきます。あ、すいません、ズダボロで間違えました。いやあ、ここまで聞いてくれた数少ないリスナーさん、ありがとうございます。そして私、涙が止まりません。そう、私が生まれた1983年、生を受け35年間生きてきましたが、こんなに緊張したことはございません。皆さん、話変わりますけど、1983年って何があったんやろって思いません？そんな野暮な質問はしません。そう、私 DJ 翔吾がこの世に生まれた年です。え、違うだろって。そうですね、失礼します。それでは記念すべき1983ですが、そう、舞浜のビクトリア宮殿こと東京ディズニーランドとミランダカーが生まれた年です。皆さん、東京ディズニーランドについてはご存知なんで、ただ少し説明させていただきます。千葉県舞浜にあるディズニーランドですが、敷地面積約51万メートル、シーを合わせますと約49万メートルとなっております。数字で言われてもさっぱしって思いません？手近な東京ドームで例えさせていただきます。ランドは約11個分、シーは約10個分であります。そして世のお母さんたちが気にする入場料の方ですが、大人7400円、中人が6400円、そして子供さんが4800円です。残念ながら、これらは値上げが見込まれる可能性大です。そう、東京ディズニーランドですが、1983年4月の15日、雨の中です。開園いたします。ワールドバザー内で行われた式典の壇上に、オリエンタルランドの高橋社長が立ち、1983年4月の15日、ここに、東京ディズニーランドの開国を宣言しますと言ったそうです。その後ですが、降りしきる雨を見てぽつりこうも言ったそうです。透けてプラ道見えないかなと言ったそうです。ごめんなさい。こんな変な声では言ってませんね。普通に高らかに宣言したそうです。そう、私が今回お話しさせていただきたいのは、東京ディズニーランドの裏側のお話です。皆さん、遊び終わって帰りますよね。閉園後の東京ディズニーランドって何が行われてるんだろうって思いません？そう、それは簡単です。大掃除です。東京ディズニーランドには約600人近い清掃のキャストがおります。そのキャストが、 赤ちゃんがハイハイしても問題にないレベルにまで、そう、夜をかけて徹底的に掃除します。それとは対照的に一度も掃除もされてない場所があります。皆さんどこだと思います？ほら意見くださいよ。ラジオなんで無理ですね。ごめんなさい。それはホーンテッドマンションです。一度も掃除されてないそうですよ。だからあのクオリティが高いんですね。そして東京ディズニーランドを支えているのは約2万人近いキャストですが、9割がバイトです。そう、多くのバイトを抱える一方で約半数近い9割が辞めていってしまうそうです。じゃあなんであんなにみんなテンションが高くていいサービスができるの？と思いません？そう、それは東京ディズニーランドが持ってる独自の高い教育システムのためです。そのため質の高いサービスを維持してます。ちょっとサービスについて説明させていただきます。一つ目は異名のメッセージカードを書いてプレゼントするというものらしいです。その個人のいい点を書いたメッセージカードをボックスに入れておき、研修期間が終わったら本人に渡すというものですね。いやー羨ましいですね。大人になると褒められませんからね、あんまし。そして二つ目は5スターカードというものらしいです。上司からもらえるメッセージカードらしいですね。素晴らしい接客をした人に与えられるカードだそうです。そして3つ目、研修期間が終わるまで先輩が横でサポートしてくれるそうです。ゲストに笑ってもらうならばキャストが楽しまなければならないといった心情のもとに行われているサービスらしいですね。いやー素晴らしい。そのために一般企業からも研修に来ることもあるらしいですよ。他にも自動販売機がなかったり、唯一アルコールがもらえるバーが秘密のバーであったり、いやーネタの倉庫です。さあ皆さん、働き方改革もありますし楽しみましょう。ご家族で行ってみてはいかがですか。ついでに私オリエンタルランドの回し者ではございません。そして私が一番伝えたいのはこれです。おそらくミランダカーは C カップ。あざした。また来週、失礼します。番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねを送るには番組内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は MZ チャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。